知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。非常食についてです。非常時の食の備えについてご紹介します。大規模災害に備えて水や食料の備蓄が推奨されていますが、では被災地では食に関してどのような問題が出てくるのか考えてみましょう。新潟県中越地震の際、被災者が道路に大きな文字を書いて救援の要請をした映像がテレビで流されました。食べ物 SOS、おむつ、ミルク、薬と書かれました。大規模災害が発生すると、個人と社会のあらゆる領域に深いダメージが生じ、もともとその地域、家庭、個人にあった課題が一気に表面化することがしばしば起こります。食の問題もまた例外ではありません。特に超高齢社会や限界集落といって、65歳以上の高齢者が過半数を超える集落では、集落の孤立化の問題とともに、食や健康管理は平時でさえ大きな課題となっています。誰でも考えるのは、発災直後の食料の確保です。ライフラインが止まり、炊き出しも開始されない段階においては、自助努力によって水と最低限の食料を確保しなくてはなりません。自宅で生活できる場合には、とにかく家の中にどれだけの飲料水や食料があるかが問題となります。仮に当分の食料、素材があったならば、次は調理法の確保です。電気、ガス、水道が止まってしまったら、お湯を沸かすことさえ大変です。山登りやキャンプが好きな家庭であれば、かなり融通が効きますし、山間部などであれば焚き火で火を確保することも比較的容易です。しかし都市部においてはそうではなく、阪神淡路大震災で役立ったものの中の一つとしてカセットコンロが挙げられます。ぜひ家庭に一つは備えておいてください。カセットコンロと鍋があればお湯を沸かすことができ、インスタント食品が利用できます。おじやを作ったり味噌汁も作れます。家庭において電気、ガス、水道が止まってしまったことを想定して1日暮らしてみれば、いかに日常生活がライフラインに依存しているかがよくわかります。スーパーもコンビニも開いていない、どうするかという想定です。なお電気が止まっているということは、夏場は冷蔵庫が役に立たず食材はすぐに腐るということも認識してください。また災害が寒い時期に発生したときは、温かいご飯や温かい飲み物が必要となります。満足な食事が取れない場合は、健康に問題が生じやすいだけではなく、災害に打ちひしがれた心にさらにダメージが上乗せになるのです。災害発生直後、行政はまず人命救助活動に全力を集中します。火災が発生していたならば、延焼の拡大阻止、鎮火です。避難所に物資を届けるのは限られたマンパワーとなります。しかも避難所はあらかじめ行政が指定した場所以外にも数多く自然発生します。行政はそのすべての避難所に1日3度の十分な食事を届けるのは不可能となります。阪神淡路大震災の際、ある避難所では、被災初日に届いたのは冷たいおにぎり1個と缶ジュース1本でした。阪神淡路大震災は神戸市が1年で最も寒い季節に起きました。これらを教訓として、自助努力として最低限の食料、調理器具の備蓄はやはり必須となります。 特に高齢者や要援護者の場合、初動時に希望するような食事が避難所に届くということは大規模災害ではありえないと考えるべきです。家族や介護する人はライフラインが止まった状態でどう対応するかプランニングしておく必要があると言えます。次に、地震が起きたとき、その瞬間にやるべきことをご紹介します。まずは、身の安全の確保です。とにかく落下物から身を守りましょう。外出先の場合は、看板や割れた窓ガラス、壁、瓦など上から物が落下する可能性がありそうな場所にいたら、すぐにその場から離れ、できるだけ物のない場所など安全だと判断できる場所に移動してください。あまりにも揺れが大きすぎて動けないようであれば、ひとまずバッグなどで頭を守りましょう。家の中や室内の場合は、机の下などの丈夫で安全な場所に移動しましょう。揺れで机が移動することがあるので、しっかり机の足を持つといいでしょう。もしキッチンにいた場合は、無理に火を消そうとすると、火傷や落下による怪我の恐れがあるため、まずは身の安全を確保することを優先し、揺れが落ち着いてから火の始末をしましょう。2. 脱出口の確保です。大きな揺れで建物やドアがずれることによって扉が開かなくなることがあります。逃げることができる通路の確保をしましょう。また、平時のうちに家具の転倒落下、移動防止の対策をすることや、一番早く逃げやすい場所はどこなのか、避難経路をちゃんと認識しておくことが重要です。外出先にいるときには、係員の指示に従います。3. 災害情報、避難情報の入手です。津波の恐れはあるか、避難勧告は出ているかなど、最新の情報を取得しましょう。信頼できる情報を精査して、噂やデマに振り回されないようにします。4. 周囲の安全確認、そして安否確認です。倒壊した家や転倒した家具などで埋もれている人はいないか、火災は起きていないか、周りの人は無事か、など落ち着いて確認しましょう。5. 避難します。津波の恐れや火災の発生などがある場合、大きな被害が予測される場合は、近くの公園や学校の校庭など、広い場所や避難所に移動しましょう。近所の方と声を掛け合いながら避難することも大切です。その時、火やガス栓を止める、ブレーカーを落とす、車に乗っていたら鍵をつけたままエンジンを切って左端に止めます。まずはすぐに自分を守るアクションを、あなたが無事でないと隣の人を助けることもできません。落ち着いて行動できるよう、普段からチェックやイメージトレーニングをしましょう。今回は揺れを感じたその瞬間にやるべき5つのことをご紹介しました。地震ではどのような災害が起こるのかご紹介します。地震による被害には津波を除けば建物倒壊、火災の発生、土砂崩れ、液状化現象などがあります。では過去の震災からどのような災害が発生したのかご紹介しましょう。まず関東大震災です。炎を巻き込んだ竜巻状の空気の渦が発生し、大きな被害をもたらす火災旋風がその猛烈な炎と風によって急速かつ広範囲の火災延焼を引き起こしました。阪神淡路大震災では神戸市中心部で大規模な火災が発生、 また住宅が倒壊するなどの被害が出ました。そのため道路が通れなくなるなど交通障害が生じました。東日本大震災では震度7を観測した地域だけでなく、長周期地震動により震源から遠く離れた大阪市などの高層ビル上層階でも大きな揺れなどが起きました。また東京湾岸地域では液状化現象により大きな被害が出ました。今後発生することが予測されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震などでは、津波被害のほか大都市特有の被害も多く発生するものと考えられています。一般的には大都市で地震が起きると古いビルそのものが崩れたり落下物が発生します。古いビルや家屋そのものが崩れ、人が生き埋めになったり、外壁や窓ガラスが割れて落下し怪我をする可能性があります。そして電話がつながりにくくなります。通話の集中や通信設備の被災などにより電話やインターネットができなくなったり、つながりにくくなります。都心部では建物が倒れて道路を塞ぎ、また通れる道路に歩行者や自動車が集中し、大渋滞で避難が困難になることが予想されます。郊外では土砂崩れなどによっても道路の寸断が発生します。電車は様々な理由で線路が寸断されたり、線路が無事な場合でも安全確認に時間がかかるなどの理由で相当な時間電車が動かない場合があります。ライフラインは停電、都市ガスの停止、水道の断水が起こり、復旧までに時間がかかる場合があります。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の末田さんに災害に対する人間の耐久力についてお話を伺いました。それではお聞きください。
災害というのはね、皆さん災害ってイメージしてはると思うんですけども、地震とか台風とかのね、規模を縮小することは人間には絶対できないですよね。震度6、ちょっと今回震度5に負けてや、みたいなね。もう絶対できないんですよ。ただね、震度6、震度5の地震が言った時に、耐久力が高ければ、そんなに災害とか被害は起こらないんですね。地震、例えば、関東地方やったら震度4の地震言っても知らん顔してそのまま生活してあります。こっちで震度4が言うと、もう大騒ぎですよね。もう物置いたら物は崩れてくるし、家もひょっとしたら日々入るかもしれへん。阪神大震災の時がなら震度4でしたから、結構な被害あったと思うんですよね。要は地震に対する耐久力がならば低いんですよね。で、台風もそうですね。沖縄とかやったら、もうすっごい台風来てても普通に生活してますけど、奈良やったらね、あんな台風来たらもう壊滅状態になると思います。うん。で、そういう要素は、全てに対して、耐久力さえ上げてしまえば、災害起こらないんですよ。要は、起こった事例よりも、耐久力が高ければ、そのまま日常の生活なんです。うん、で、その起こった現象より、耐久力が低いと、災害になるんですね。うん、だから、すべて、その、物も建物ももちろんそうですけども、人間の耐久力を上げるということですね。
人間の耐久力、例えばどういったことでしょうか？
はい。一番簡単な寒さとかやと思うんですけど、今日ね、私は梁から来てるんですけどね、今日のアメダスの、数字がマイナス 9.1 度です。梁がね。奈良が最低がマイナス 3.7 度でした。みんな、奈良盆地の方々、奈良市民の方々は、マイナス 3.7 度、寒い寒いって震えてますけど、私からすると暖かいんですよね。9.1 度から降りてきてますから。はい。それが、人間の、寒さに対する耐久力違いますよね。うん。同じように、地震が今、ぐらっと来たら、どうしたらいいって。机の下に潜るとかね、いう知識はあってもね、その机の横に、例えば、コピー機があって、コピー機ごとダーン飛んできて、机吹っ飛ばされるような場所やったら危ないですよね。そんなのを、意識しながら、 うん、あのここで地震が言ったら、さっきの、ここで津波が起こったらとかね、そういうのを意識しながら、生活すると人間の耐久力は上がってきます。
なるほど。知識と心構えがポイントになりそうですね。
そうですね。あとは、備えですね。準備ですね。そのために何を準備しといたらいいのか、どうしといたらいいのかっていうのも耐久力につながりますのでね。
やはりこういったことは、まずどういったものから情報を得るのがおすすめでしょうか。
うん、もう人からのね、口コミが一番いいと思います。ニュースとかね、テレビとか、一方的な情報っていうのはね、知識にはなっても身につかないんですよ。うん、テレビで言われた、どうしといたらええねんな、いつしようかな、明日しようで終わってしまうんですよね。ただでも、隣の奥さんからね、うちこんなんしてんけど、あんたとこどうやのんって言われたら、やるでしょ。だからね、そういう知った人からの話を聞くというのがね、やっぱり自分の身につくところやと思います。だからそれをね、逆に自分も身につけたら、近所の人たち、家族はもちろんですけども、話すようにしてもらったら、もう地域全体が、もう会社全体が、安全になってくるということですね。口コミが大切です。
やっぱり実際やった、実践した方と情報だけっていうのではかなり違いがありそうですね。
違いますね。話だけはね、もうどんなどっからでも聞こえるんやけど、それが、ええのは分かってても、なかなか行動に移せないんですよ。そこの要するに一歩踏み出すところの違いですよね。そんな難しく考える必要はないんです。家ね、耐震できてないからって家の耐震工事するのは何百万もかかる、大変ですけども、人間の耐久力上げるのにそんなにお金かからないですからね。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナー、今回は防災士の末田さんに災害に対する人間の耐久力について伺いました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。いざという時に慌てないためには、災害や事故に遭った時の行動を自分で確認しておくことが大切です。そのためには、自主防災組織などが行う防災訓練や講習会に参加して、周りの人たちとの関わり合いの中で、自分の行動をあらかじめ想定しておくことが重要です。防災訓練に参加することで、身の回りの危険箇所を確認できたり、地域の人たちとコミュニケーションを深めたりすることができます。普段からの備えは、いざという時の心のゆとりにつながります。防災メモ。火事や救急の時の119番のかけ方です。119番に電話をかけたら、まずはじめに火事か救急のどちらなのかを伝えます。次に場所を言います。外出先の場合、近くにある目標物を伝えましょう。例えばバス停や公共施設、スーパーなどの大きな建物です。火事であれば何が燃えているのか、救急であれば誰がどんな状態なのかを詳しく伝えます。そして名前と通報している電話の番号も伝えます。落ち着いてゆっくりと通信指令員の質問に答えていきましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。